お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルン郊外西部地方に拠点を置くサッカー A リーグウェスタンユナイテッド FC は2シーズン前リーグに加入したばかりのクラブです。ウェスタンユナイテッドのデビューシーズンに途中から加入した元 J リーガー今井智樹選手はディフェンダーとして大活躍を見せ1年の契約延長を獲得。そして昨シーズンは26試合フル出場を果たし2アシスト1ゴールをマークしたほか、ウェスタンユナイテッドのプレイヤーオブザシーズン、そしてファン投票によるファンプレイヤーオブザシーズンを受賞。さらには3シーズンの契約延長を獲得するなど、そのプレーが高く評価されています。今夜はウェスタンユナイテッド FC でディフェンダーとして活躍する今井智樹選手にお話を伺いました。ウェスタンユナイテッドのプレイヤーオブザシーズン、そしてファン投票によるファンズプレイヤーオブザシーズンのダブル受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
まずは感想をお聞かせください。
そうですね、まあ受賞できたことは素直に嬉しいですし、でもチームの結果自体が昨シーズンあんまり良くなかったんで、まあ嬉しい気持ちもありますけど、まあ責任も少し感じてるかなって、そのあまり結果が出なかったことに関してはっていう感じですね。
このシーズンでは全試合フル出場されてますが、振り返って、まあ、どういったプレーが評価されたと思われますか？
まあ、まずフルシーズン、フルで戦えたっていう、その、まあ、怪我しなかったりとか、その、コンディション維持できたことが、やっぱり選ばれた要因の一つでもあると思いますし、あとは、やっぱ元々っていうか、ディフェンダーとしてプレーしたり、まあ、たまにサイドとかでもプレーしたんですけど、やっぱ自分の持ち味である、やっぱ、守備での強さだったりフィジカルの強さだったりっていうところがやっぱみんなに評価されたのかなと思います。
逆に課題というものは見えましたか？
そうですね、逆にその攻撃の部分ではもっともっとそのテンポよくボール動かしたりだったりとかできた部分もあったかなと思いますけど。
2回目のシーズンとなりますが、はい、両方ともこのコロナ禍の開催ということで、個人としてチームとしてどういったことに日々気をつけて練習を行ってましたか？
そうですね、まあ、特に個人として気をつけてたのはやっぱり体調管理と、あとは、まあ、コンディション管理って言ったらおかしいですけど、まあ、怪我しないためにその練習の前の準備だったりとか、その練習後のストレッチだったりとかリカバリーのところとかは、まあ、個人としてはすごく意識してましたし、まあ、もちろんチームとしても、まあ、コロナあっていろいろイレギュラーな日程変更だったりとか、アウェイの移動が結構続いたりとか、まああったんですけど、まあチームがいろいろとサポートしてくれた部分はありましたし、まあきつい日程ではありましたけど、でも、そうですね。まあ振り返ってみると、まあ楽しかったシーズンではありますけど、はい。
で、今回3年の契約延長されたと聞いていますけども、多分 A リーグ史上の日本人では、一番長い契約延長だと思うんですね。
あ、本当ですか。
はい。率直なお気持ち聞かせていただけますか？
あ、そうですね。まあ、率直に素直に嬉しいですね。やっぱり、昨年の活躍が評価してくれたっていうところもありましたし、まあ、そのクラブの人とも契約更新にあたっていろいろお話したんですけど、やっぱりそのピッチ内だけじゃなくて、そのピッチ外での立ち振る舞いだったりとか、その、なんだろう。そういったところも、そのパーソナリティ的なところもすごい評価しているってことをチームの方がおっしゃってくれたんで、そこは素直に嬉しいですね。
例えばファンとこう接するときに心がけてることとかありますか？
はい、まあ普段から結構ニコニコしてるんで、まあ結構自然体でいるんですけど、まあでも、なんだろう。まだそのネイティブスピーカーみたいに英語が話せるわけじゃないですし、やっぱそういった部分で、その、まあ、チームのメンバーもそうですし、スタッフもそうですし、その、ファンとかもそうですし、話しかけるときはすごいなんか、丁寧にゆっくり話してくれたり、簡単な言葉使ってくれたりとか、オーストラリア人みんな優しいんで、やっぱそういうのには、そういう、なんだろう、期待というか、気使ってくれることに関してはすごい応えようとは頑張ってますけど。
ご家族もこっちにいらっしゃると聞いてますけども、はい、オーストラリアの生活はどうですか、今井選手ともにご家族の方も。
そうですね。まあ家族もみんな楽しんでますし、まあ長男はもう、キンダーも幼稚園も始まって、長男もキンダーはロックダウン中もあったんで、でも僕も練習ありましたし、まあそんなロックダウン中も生活変わらず、結構アジアングロセリーとかも多いんで、まあ変化、多少の変化はありますけども、そんな結構楽しめてるかなと思います。
先週からプレシーズンが始まって練習も始まったと聞いてますけども、新しく就任したジョン・アロイージ監督とはもう接されましたか？
まだ、チームに監督が合流できてなくて、なんだろう、オンラインの、ズームミーティングみたいので、チーム全体での顔合わせみたいのはあったんですけど、まだ直接面と向かって話したりっていうことはまだないですね。
ズームの時点ですけど、昨年とはなんか違うなということを感じられますか、監督から。
そうですね。まあ、日本でもいろんな監督の下でプレーしてて、まあ、オーストラリアもそうだと思いますけど、まあ、監督によって全然戦術が変わったりもしますし、システムが変わったりもしますし、まあ、監督が変わってもでも、監督が求める役割だったり、タスクだったりっていうのを、しっかりこなせるように頑張りたいなと思います。
少し話を戻したいんですけども、来後して2年ぐらいになると思いますが、オーストラリアでサッカーをやろうと思ったのはなぜでしょうか？
そうですね。まあ、最初はオーストラリア、絶対オーストラリアっていうこだわりはなくて、でも海外ではプレーしたいなと思ってて、まあヨーロッパだったりアメリカだったり、その他のいろんなアジアの国だったり、結構幅広く、なんだろう、チームを模索してたんですけど、まあでも、日本にいる時から英会話とかはちょっとずつ続けてたりしてて、まあ子供もインターナショナルの幼稚園行ったりしてて、まあ子供にも英語もちょっと覚えてほしいし、僕ももうちょっと英語勉強したいしっていう面では、なんだろう。オーストラリアに来れたことは僕にとってはすごい良かったなと思いますし、他の国に行く可能性も全然あったんですけど、まあそうですね。英語圏の国って意外に少ないというか、まあヨーロッパとかあったら話せるけどメイン言語じゃなかったりするんで、もうオーストラリアは英語がメインなんで、そういった面ではすごい来れてよかったなと思います。
オーストラリアでは近年、本当ラグビーよりもサッカーをする子供たちが増えてきてるんですけども、そういう子供たち、どういったことをアドバイスしますか？
まあ一番はでも、サッカーを楽しむことですかね。やっぱり嫌々やらされても成長しないと思いますし、やっぱり楽しいからもっと上手くなりたいって思うし、もっと試合に勝ちたいって思うし、やっぱなんだろう。プロフェッショナルじゃなくてもプロフェッショナルの選手でも、もちろんみんなサッカーやってる選手はそうなんですけど、やっぱり、一番根底には、サッカーを楽しむっていうのが一番大事かなと思いますけど。
逆に今井さんがなんかスランプとか経験したことってありますか？
あ、あります、あります。25歳ぐらいの時に、グロインペインって恥骨ら辺の怪我をして、1年ぐらいサッカーできなかったんですよね。で、その時に、それまで結構セルフケアとかあんまストレッチとかもあんましてなくて、で、1年ぐらいサッカーできない時期があって、まあ、このまま引退するのかなとかすげえ不安になったりもして、まあ、その怪我からが良くなって治った時にやっぱり、もうあんな思いしたくないっていうので、すごい自分の体とか食事も含めて気を使うようにはしてますね。
最後に次のシーズンの目標を伺ってよろしいですか？
そうですね、まあ、昨シーズン10位なんで、まずはトップ6って言いたいんですけど まあ、もうちょっと上目指したいなとは思ってますね。まあ、トップ3には入りたいかなっていう。まあ、個人としては、まあ、昨年もフル出場しましたし、今年も引き続き、できるだけ多く長くピッチに立てるように頑張りたいなと思います。
どういったプレーに注目してほしいですか？
そうですね、やっぱり、相手と対峙した時の1対1の守備だったり、球際の激しさだったり、そのフィジカルを生かしたプレーっていうのが僕の持ち味でもあるので、そういったところに注目してほしいかなと思います。
ウェストユナイテッド FC のディフェンダー、今井友樹選手でした。サッカー A リーグ2021-2022のシーズンは10月30日に開幕。そして女子リーグの W リーグはその2週間後の11月13日の開幕を予定しています。 詳しくは SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。